さあ突然の、質問ですけれども、皆さんはどこか旅行に行きたいところは今ございますでしょうか。まあどこか行きたいなと。ハンジさんどこ行きたいですか。あ、フィリピンね。今手挙げたんじゃないの。挙げたよね。フィリピンですよね。まあ皆さんいろいろなとこ行きたいと思うんですけれども、まず旅行に行こうとしたら何をされます。あ、旅行に行こう、ここに行きたいと決めましたら何をするでしょうか。IT に疎い私なので、ようやく最近OK Google というものを覚えまして、ようやくなんですけどもね、本当に便利ですよね。まあ旅行に行きたいというので、じゃあ試しに南極旅行に行きたいと Google に話しかけてみましたら、あらゆる情報が、一瞬にして、上がってきて、まあ本気で私が行きたいと思うならば、その中をいくつかをクリックすればもう南極旅行に行く手立てができてしまうという、まあ、すごい、便利だなと、思ったわけですけれども、まあ、こんなこと私のまた昔話になりますけれども、私が初めてイギリスに行ったのが19歳でした。その時もちろん、Google はありませんでしたし、インターネットすらもありませんので、まあ、全て自分で手配しなければならなかったわけなんです。アメリカという国は宣教師の、知り合いが何人かいましたので、いろいろと情報を得ることができましたけども、イギリスという国は私にとってはそれまで全く接点のない、国でして、どうしたらいいのかと。で、飯能の田舎に住んでましたので、まずはその当時はインターネット開くんではなくて、自転車に乗って田中資生堂という町の書店に行きます。そしてそこで買ったのが地球の歩き方イギリス編という本ですよね。懐かしいですよね。それで、イギリスに行き方をまず見るわけです。そしていろいろな行き方、イギリスの情報が載っていて、それを見ると今度はチケットを手配しなくてはいけないと。皆さん知ってますかね、昔は AB ロードという分厚い雑誌がありまして、そこにいろいろな航空券の情報が満載してあるわけですね。で、その中からイギリス、そしてロンドン行きの情報を見つけて、電話をして、そしてロンドン行きのチケットを、予約したわけなんです。しかし問題はロンドンが目的地ではなくて、ウェールズという地方の小さな田舎町でした。ですからどう行くかわからないので、まあ、地球の歩き方で見て、そして電車で行くことが、一番いいということで、まあ、その当時もイギリスの時刻表が書いたんですね。それでまた田中資生堂に自転車で30分かけて行き、そしてその時刻表を買い、しかもその当時は全て英語で書かれてまして、私その当時英語はできなかったので、もう一つ一つ英和辞書で、こんな分厚い辞書を開いて、調べて、必死に準備したのを思い出します。まあそう考えますと、今は OK Google といって、イギリスの、ね、この街に行きたいというだけで、時刻表も行き方もね、正確な時間すらも、まあ、イギリスの電車は時間通り行かないので絶対その通りには行かないんですけれども、でもある程度の、情報、しかも日本語に翻訳されて私たちの目の前にあっという間に出てくる、まあ、そんなことを思い出します、そんなことを考えますと、まあ、昔はいろいろと大変だったなと思います。しかし私が旅行したのはまあ20年前ですけれども、それ以上前に旅行された方はもっともっといろいろな苦労をしたのかなと思うんです。そうなんです。今日は旅行に苦労してした方々のお話なんです。もっと前と言いましても、それから数千年前の話になります。この出エジプト記の時代に行われた旅に、これから私たちは目を向けていくわけなんです。エジプトの地で奴隷として捕らえられていたイスラエル人たちが、指導者モーセによって何とかそのエジプトから解放しようと王様に掛け合い、そして10の災い、神様から与えられた10の災い、その最後の災いによってついにその王様パロがイスラエル人たちをエジプトから出ていくことを許可するわけなんです。 先週も見ましたけども12章41節に430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。もうその期間430年、彼らはエジプトで奴隷とされ、そして苦しみ、ようやくその奴隷生活から解放され、エジプトから出国することができました。ではどこに向かったのかと言いますと、それは神様が約束された乳と蜜の流れるカナンの地、今でいう現在のエルサレムのあるイスラエルのある場所へと移動を始めました。どう言ったのか、いろいろな諸説があるようですけれども、でもその当時エジプトと言いますと大国でしたので、近隣諸国との外交や貿易はありました。ですから道は、いろいろな道はあったそうです。しかしどうでしょうか。17節、今朝読んだ箇所ですけれども、このように書かれています。さてパロがこの民を生かせた時、エジプトの王様がこの民を生かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。エジプトと、パレスチナ、皆さん地図思い浮かべられますでしょうか。一番短いのはやっぱり海沿い、地中海沿いに上がっていけば一番最短にパレスチナに行くことができるわけなんです。イスラエル人たちがエジプトから大移動を始めましたけども、皆さん人数はどのぐらいいたかご存知でしょうか。聖書を見ますと、イスラエル人の20歳以上の男性が約60万人いたと言われてますので、女性子供たちを含めたら300万ぐらいの大所帯で移動したのではないかと言われています。数十人、数百人程度のツアーではなかったということなんです。それでしたらなおさら安全で負担のない短いルートを選ぶのが本来一番良いのでしょうが、神様はイスラエル人をあえてその近道を通らせなかった。その理由は、近道を進むとそこに住むペリシテ人という人たちにぶつかり、民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけない。きっとそんな大所帯で上がっていったら、そのペリシテ人たちは彼らに対して攻撃をしてきて、そして彼らが怯えてエジプトにまた戻ってはいけないと、その近道を通らせなかったようなんです。そうなんです。ここにね、一つ大切な理由がありまして、彼らはペリシテ人たちと戦える状態ではなかったということなんです。どうして戦えなかったのか。それは彼らがエジプトにいた430年の歴史があるからです。430年間彼らはどのような存在であったか。彼らはエジプトの奴隷だったわけなんです。彼らがしてきたことは軍隊の訓練でも国を作ることでもありません。エジプトの奴隷として日々レンガを作ることでした。戦うどころか、彼らはむしろ日々エジプト人たちに虐げられてきた民族でした。ですからエジプトから解放された、さあ自由になった、だからといってすぐに彼らは向かってくる敵に対して戦える、そんな状態では決してなかったということなんです。そんな解放されて間もないイスラエル人たちが誰かから攻撃されるならば、それこそ彼らはパニックに陥り、エジプトに慌てて逃げ返すことになってしまう。そんなことで神様は違う道を用意されたわけなんです。そしてこのことから私たちが少しずつ見えてくることは、このエジプトから約束の地に向かう旅の目的なんです。もちろん約束されている地に向かっているわけですから、そこにたどり着くということは大きな目的ですが、そこだけが目的ではなく、つまりこの 旅の一つ一つの過程が、そのプロセスが重要であるということなんです。ですから18節を見てください。神様は、あら出てこない18節、ごめんなさい、18節出てきませんが、神様はどこに導いておられるでしょうか。それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回された。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れた。最短距離を行かせるのではなく、迂回させて荒野の道に導いておられるんです。そして迂回した道はシナイ半島に向かう道ですので、左右は切り立った山に囲まれ、そしてその前方には紅海という海がある。要は山と海に囲まれた袋小路のような場所に、環境に導かれているわけなんです。まあ、その当時に Google マップがあるならば、一発でその情報が衛星写真によって分かったでしょう。まあ、荒野の歩き方なんて方はなかったでしょうけども、地図があれば彼らはなんとかそのどこに向かっているのか、その方向を、理解することができたでしょう。でも地図云々ではなく、エジプトから400年も一度も出たことのない、出ることのできなかった民が、もう約束の地だと言われたって、どこにあるのか、どのぐらいの距離にあるのか、その過程に何があるのか、それすらも分からなかったことだと思うんです。ですから21節ご一緒に読みましょうか。3、はい。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の光の中に行って、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。雲の柱と火の柱の中におられる主、神様ご自身が彼らの前を進み、イスラエルの民を導いたと書かれてあります。まあ、これを聞いたときに、皆さんそれぞれいろいろな情景をイメージされているのかと思います。しかしそれがどのようなものだったのか詳しく分かりません。雲がのろしのように、火が柱のように昇っていたのかどうかは分かりません。ただよく考えてみますと、雲も火も実際には見えるようでは、見えるものではありますけれども、実は実体のあるものではないということなんです。もしかしたらこれは表現の一つとして、自然現象の中の一部で雲のようなものが見えたのかもしれない。オーロラ、分かりませんけども、そのような光のようなものが現れたのかもしれない。私たちはよく分かりませんが、雲も火も実際に触れることのできるものではなかった。で、これは何を言いたいのかと言いますと、神様が導いてくださると言いますと、なんか神様がツアーガイドのように雲と火の旗を持って、民の前をこちらにおいでと一歩一歩導いておられるということではなかったと思うんです。では何が、どのように彼らがその主の導きを知ることができた。それは火の柱、雲の柱という導きを信じる彼らの信仰がそこで求められていたのではないのかなと思うんです。いいでしょうか。先ほども言いましたように、400年間イスラエル人たちはエジプトの奴隷でした。彼らには自由はなかったのです。何に従う、従わない、選択の余地はなかった。なぜなら奴隷ですから、全てが強制されていたわけなんです。彼らの意思云々よりも、エジプトの意向に彼らは全て沿わなければならなかった。そしてエジプト人の無知の前に、彼らは自分の意見を言うことができなかった。それが奴隷の民です。 それが430年続いていました。そんな奴隷からようやく解放され自由が与えられた彼らが学んでいかなければならないことは、もうこれからは彼らは強制されて全てが導かれる、行われていくのではなくて、自由な民ですから、解放された民ですから、自らの意思で自分たちが進むべき方向を選ばなくてはならない。もちろん神様はエジプトから解放され、そら自由だ、もう好きなように行けと野放しにしたわけではありません。彼らが約束の地に確実に行くことができるように、雲の柱、火の柱の中に彼らを導いてくださっていますが、その火の柱、雲の柱に従うかどうかは彼らに与えられた選択肢であり、彼らは信仰によってその雲が、その火が彼らを導いていてくださる神様の導きだということを信じ、たとえこれから向かうところが袋小路のような、すなわちどこにも行き場のないような道筋であったとしても、信じ従い続けていくということが求められていたのです。彼らがこれから通ろうとしている道は、奴隷から自由を手にし、自立した神と共に歩む民として、さまざまなことを経験し、そしてこれから歩んでいくために必要な経験、技術、知識を身につけるために必要な道であり、そのために神様はあえて最短で数週間で向かうことのできる道ではなく、迂回をし、荒野の中に導かれ、そしてその道筋、プロセスを通してイスラエル人たちを整えようとしてくださっているということなんです。そしてこれはかつての数千年前のお話でありますが、それは私たちにも重なり合わせることのできるお話なんです。それは私たちも置き換えるならば同じであるということなんです。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちの罪が許され、その罪から解放され、新しい命を持ってキリスト者として歩み始めていくわけでありますが、私たちが目指していくものは何でしょうか。それは彼らにとっては、エジプトのイスラエルの民にとっては神の約束の地でありましたけれども、私たちには神の国、すなわち天国というところを目指して歩んでいるわけでありますが、でも天国という言葉に私たちは時に誤解をしてしまいます。それは神の国、天国とは、もちろん私たちが行くことのできる場所でありますけれども、聖書は何と言っているかと言いますと、そこの神の国において私たちには大切な責任があるということなんです。そのことを少し新約聖書の箇所から見ていきたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙でパウロはこのように言っているんです。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。まさにイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されて神の民として歩み始めたように、イエス・キリストを信じ神に罪許されるならば、あなた方はもう罪の奴隷ではない、神の子供ですと。そして神の子供であるならば相続する権利があるということなんです。それがローマ人への手紙8章17節、もし子供であるならば相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのならば、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。 なんだか複雑になってきましたけれども、このことが大切なのではないのかなと思ったわけなんです。相続人、それは私たちは何かをいただけるということですよね。もし私の両親、まあ、私の母が、召されたならば、きっとそこに残されたものは子供たちに相続するものとして与えられるわけです。まあ、兄弟がいれば土地はそれは分割してその一部が与えられるわけであって、もし私たちがキリストとの共同相続人であると言っているならば、その神の国の一部が私たちに与えられるということですよね。皆さんは天国というとどのようなイメージを持つでしょうか。私たちはその天国、神様が用意してくださるその天国にお客様としてそこで一生過ごすのでしょうか。いや、神様が用意してくださっているその天国の一部を神様から貸していただき、そこに住まわせていただくのでしょうか。いえ、聖書はもうあなたは奴隷ではなくて神の子です。それならばキリストと共にその土地を相続する共同相続人ですと言っているわけなんですよね。すごい特権を与えられているわけなんです。しかし共同相続人であるならば、そこには相続者としての責任があるということですよね。土地を相続したならば、その土地を維持管理するのが責任であり、もし私たちが共同相続人であるならば、共同相続人であるイエス様とその責任を果たしていくということなんです。これが聖書が教えている私たちに、私たちが天国に行くということではないのでしょうか。そうなりますと、イスラエル人がその神が約束してくださった約束の地で独立した民として、そこで生活ができるように、迂回させながらも荒名を通りながらも彼らを民族として訓練し成長させていったように、私たちもキリストと共に歩み始めるときに、時に神様は私たちが望まないような荒野を迂回させ、私たちが見るならばどう見ても遠回りになるのではないか、いやむしろこれは袋小路、行き止まりではないのか、そんな道も道へも導かれるような、意味を見出せないような経験があったとしても、それは神が導いていてくださる私たちに必要なプロセスであり、その道筋、その過程を通して神様は私たちを整え、準備させ、そして神の国を相続するにふさわしいものへと導いてくださっているということなんです。そして最後、19節を見て終わりにしたいと思います。こう書かれています。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携えて登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。ここでヨセフという名前が突然出てきますが、ヨセフと言いますと遡ること創世記になります。そもそもこのヨセフがエジプトに父イスラエルをはじめとする彼の家族を導いた本人でありますが、なぜここにヨセフが出てくるのか、それはこの出エジプト記のお話は創世記とつながりがあるということなんです。ではどのようなつながりかと言いますと、創世記の50章にこのように書かれています。24節からお読みします。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ 登らせてくださいます。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるのだから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフが亡くなる直前のお話です。エジプトに移住した彼の家族に対して、神は必ずあなた方を顧み、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださる、この神様の約束を伝えております。そしてこの約束は何かと言いますと、さらに遡り創世記の15章を見ますと、アブラハムに神様はこのように語っておるのです。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出るようになる。そして18節、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。すなわちエジプトの地からイスラエル人たちが解放された。そして約束の地に向かうことのできる旅をスタートすることができた。これは偶然に起こったことではなく、神様がすでに計画されていたこと。そして神様はあなた方をもう一度私が約束した地にあなたの民を連れ戻す、この約束をアブラハムと結ばれて、その約束を果たすために行われたということなんです。そして最後に私たちはもう一度受け止めたいのは、神はこの聖書の神は結ばれた約束は必ず果たされるお方であるということなんです。神の約束は必ず果たされる、これが聖書に書かれている神の希望なんです。さあその約束を信じるのか信じないのか、それは私たちに求められる信仰です。もしかしたら私たちが願うような形でその約束が果たされるのではないかもしれません。もしかしたら400年という私たちが想像もつかないような期間を経て果たされる約束であるのかもしれません。しかし神は約束されたことを必ず果たされる。そして私たちも今神様から与えられているその約束の中に歩まさっていただいているということをもう一度受け止めていきたいと思うのです。最後にこのように書かれてあります。22節、昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。荒野の中を歩む時も神様は火の柱として、雲の柱として彼らと共に歩んでくださった。そして新約聖書ではイエス様がこのように約束されております。マタイの28章、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このように約束される神様を私たちは信仰を持って信じ、神と共に主の導きの中を歩み続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。